主イエスキリストのお名前によってご挨拶申し上げます。皆様お変わりありませんか？あなたの毎日の生活の中に神様からの祝福が生き生きと注がれますように。あなたの頑張りを支えてくださる神様、あなたの人生を導いてくださる神様がおられることを決して忘れないでください。もしあなたが自分一人で悩んでいる、そんな悩み事をお持ちでしたら、ぜひ一度お便りお寄せください。私も共に祈らせていただきます。そして祈らせていただくと同時に、信仰生活の手引きとなるものも送らせていただきますので、ぜひ一度お便りお寄せください。それでは今日も聖書を一箇所開きたいと思います。旧約聖書のイザヤ書第41章10節のお言葉です。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。聖書の中には何も難しい宗教的な神学的な教えが詰め込まれているというわけではありません。繰り返し繰り返し聖書を読む誰にでもわかるメッセージ、聖書独特の概念というものがたくさん含まれています。例えば神が生きておられる。聖書は神様の存在を当たり前の事柄、前提として語ります。神様がいるのかどうか、その疑問というものは初めから存在しません。また神が天地宇宙の創造主、すべてを作られた神様である。またこの神様が愛と恵みの神様で、私たちを助けてくださるお方だ。そんな分かりやすいメッセージが聖書の各所に散りばめられています。そしてもう一つ、今日読んだ聖書の箇所と通じる事柄として、神がどんな時も私たちと共にいてくださる、神が共におられるというメッセージもまた繰り返されます。聖書の登場人物たちに対して神様が向き合われた時、しばしば私はあなたと共にいると神様は語ってくださいます。ということは、この聖書の言葉を通して神を信じようという私たちにとっても、このメッセージが意味を持つということになります。あなたの歩みにおいても神様が共におられる、私はあなたと共にいると約束してくださる神様だということを忘れないでください。信仰というのは単なる理解や理屈理論の世界ではなく、またただあなたが自分の力でどう悟りを開くかとか修行を積むかということではなく、神様とのつながり関係のことです。神様が共にいてあなたを助けてくださることを忘れないことです。だからこそ、神が共におられるからこそ、私たちはどんなに弱くても私たちは恐れることがない、たじろがなくてよいということになります。私は誰もが自分の弱さを持っています。しかしその弱さというマイナスに思われることすら、かえって神様の力強さや神様からの知恵助けをいただくきっかけとなるわけです。さあ、あなたの今日一日、あなたの目の前の出来事、その中であなたが歩んでいく中で、神様が共におられること、そしてあなたを強めてくださることを忘れないでください。一言お祈りをしましょう。神様、あなたがどうかラジオの前のお一人お一人にも、恐れるな、私はあなたと共にいると語りかけてくださいますように。主イエスキリストのお名前によって豊かな祝福をお祈りいたします。アーメン。それでは来週またこの時間に。